中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ第98回目ですね。11月14日、生放送でお送りしています。今月はスタジオから私、中央学院大学法学部教授の清水が、お送りしていきたいと思います。あとで、第1期のラジオメンバーだった卒業生の鈴木さんが多分遅れて参加するかなというところなので、いつ出てくるかお楽しみにしておいていただいてというところで、でまた同じく、第1期のラジオメンバーだった卒業生の渡辺さんとか元杉さんは、もしかしたらオンラインで声が聞けるかもしれないという感じで進めていこうかなと思ってます。先ほどのねオープニングの音源はもう配信アプリ終わっちゃったんですけど、配信アプリのねお友達の花ちゃんの声をね聞かせてもらいましたと言ってたら、鈴木さんが到着したところなんですけど、ちょっとね落ち着いてからお話をねしていこうかなと思ってます。で、七役の七海皆さんは今出張中でね、最近結構ね海外行ったりとかね国内旅行ね彼女してるようなんでね、またそのうちラジオ出てきてくれた時にはそんなねお話もできたらいいかなっていうのでね思ったりしてますね。そう、なのでなかなかあれですけど、でもね最近清水個人はかなり忙しくてというか、大学の学園祭が10月の末の方の土日にあって26、27でしたかね。で、アビコ祭って言って、で、毎年ほぼほぼやってたんですけど、それこそ後でも鈴木さんとその話してもいいかなと思いますけど、科学捜査体験のね、CGU 大捜査線っていうのを、提供させていただいてっていうか、なんていうかっていうので、実際の科学捜査で使う、血液に反応するルミノール液とか、ああいうの調合して、子供たちでね、振りかけてもらったりとか。で、アメリカで実際現金輸送とかで使ってる、重たい手錠があるんですけど、あんなのをいくつか持ってきて、で、あれを、なんて言うんだろう、手錠かけて、で、なんか牢屋みたいなところに、入って写真撮れますよとか、やってたら、結構ね、今年も、ちっちゃいお子さんとかは、なんかバシバシお父さんとかお母さんにね、手錠かけて、楽しんでるみたいなのがありましたけどね。そんな感じで、鈴木さんこんばんは。
はい。お世話って申し訳ないです。いえいえいえ。こんばんは。はい、鈴木です。
はい。忙しかったんじゃない？
はい、ちょっと忙しかったり、ね、体調を崩しちゃって。
ああ、だよね。
そうそう。声がようやく。おうおう。ちょっとまだで、本調子じゃないんですけど、良くはなってきました。
いやいや、申し訳ないですね。
とんでもないです、本当に先生。なかなか、申し訳ないです
よ。いやいや、ちょっとね、私もその学園祭もあってとかいろいろやってたんで、
そうですね。
あとでちょっとね、鈴木さんのその、鈴木さんの店長をやってるお店というかね、のお話とかもねしていこうかなというところでね、その辺ちょっとお任せしすぎてたからね大変かったんじゃないかなというところでね、さてさて、じゃあメッセージ募集のやつもね、花ちゃんの音源使っていこうかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp。 ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332。 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想は ハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はいはい、というところであれなんですけどね、まあ先ほどオープニングでもお話しましたけど、まあ、清水研究室ラジオ今月で98回目 で来月99 で年明け100回というところでね、そうなんか100回いろんな企画したいなと思いながら、まあね、あとでその話しながらラジオしてもいいですけど
そうです ね,
ね、まあ、私とかはね本当に夜通しずっとラジオやるとかね実はやりたくてい
いですね、うん、オールナイトみたいな、
そうそうそうっていうところに絡めて、今月1曲目アドさんのオールナイトレディをお聴きください。はい、じゃあアドさんでオールナイトレディをお聴きいただきました。このコーナーでは、まあ、私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きたいことを話してるんですけど、まあ、今日はね卒業生で大輝のねラジオメンバーだった鈴木さんに来てもらってまして、で、まあ、鈴木さんとは、まあ、今ねJR 山手線の大崎駅徒歩何分って言ったらいいかな、
徒歩5分
ぐらいかな
ぐらいですか ね
半分というかほぼほぼ雨に濡れずに来れますよみたいなところにね、
そうですね、うん、半分は濡れないですね、
ボンカフェっていう喫茶店というかね、
はい、
犬の散歩のがてら来れますよっていう、まあ、喫茶店をねオープンして、で、まあ、今営業中というところで、
はい、
でまあ使い方としては本当に鈴木さんがねただただ儲けてもらえばいいかなとも思ったりもしてるんだけどまあ私というか中学になく清水研究室の、まあ、ゼミ生とかがまあなんかこう商品開発みたいなのして、でその商品そこのお店で置いて売ってみたりとか、まあ、
ね、いいですよね。
あとまあなんか、うん、など実際やっぱりね飲み物、まあ、地ビール作るとか、まあ、ジン作るとか、うん、あんなのやってまあそのカクテル出すお酒出すみたいな、
うん、
あんなのもまあちょっと学生がね体験できますみたいなやると、まあ別に私もまあそんなにこう中学院大学に命をかけてるわけでもないとか言うといかないですけどまあ別に何て言うんだろう、大学のためにやってはいないっていうと誰かに怒られそうなんだけど、まあ要はね鈴木さんとかもそうだけど、まあそのゼミ生とか、まあその教え子たちっていうかね、まあそういう子たちがこうちょっと変わった体験できたらいいなっていう、まあそういうのね、ずっとやってきたんで、まあその一環というかね、
はい、
のでやってるので、まあ結構ね紆余曲折あってっていうところでね、その辺の話をしてもいいかなと思ったりする
そうですね、当店はそうですね、ワンちゃんも猫ちゃんも一緒にカフェを楽しめるっていうコンセプトで行っておりまして、うんうん、高齢の方にもとても入りやすい、ちょっとこうおしゃれで温かい、
うんうん、
カフェっていう形をやっております、
うんうん、
で、最近はそうですね、よくしていただいてるその落語界の研究の方と、うんうん、一緒に協力して、いつも1ヶ月に一度、うん、2、3週目の土日らへんに落語会っていうのを開いていただいて、うん、でその際にうちのカフェを使っていただくみたいな形でよくしていただいたりとか、うん、最近になりますと保護猫の活動の方がちょっと訪ねてくれまして、うん、でまあ、そういう風な当店もやってますので、うん、保護犬の方やっておりますので、うん、だからそういうのを協力したりとかと、
うん
なので皆さんもぜひうちのカフェでワンちゃん連れや猫ちゃん好きな人は来ていただければなと思います、
うん、そうね、
ですね、
ね、なんで直接鈴木さんに会えることもありますし、
ほぼいます
あ、ね、そうそうそう
ほぼいますので、ね、ぜひぜひ皆さん来て お越しになられたら嬉しいなと思っております、
ね、
はい、
なんでね、まあ一応なんて言うんだろう、一から作り上げたわけじゃなくてね、まあ居抜きというか、まあ事業承継みたいな形でやり出してるやつなんで、結構ね在庫があってっていうので、冷やし中華はなくなった、
冷やし中華そうですね、うん、 いろんな意味でなくなりましたね。
ああ、本当。まああの、はい、あれワンちゃん用なんだよね。
ワンちゃん用ですね。
そうそう、あのワンちゃん用の冷やし中華っていうのがあって、はい、それがなんかいっぱい見つかりましたって言ってね、鈴木さんが。
そうですね、うん、なんかいっぱい購入したらしくて、うん、おおみたいな感じで
だけどまあね、ちょっと今冷やし中華出ないしねみたいな。
そうですね、まあ、これをあったかいうどんにすればいいんじゃないかっていうふうにまあ提案はされたんですけども、 って感じなので、ちょっとうーん難しいですね。
そうそう、なんでね、ちょっと私もこまめに見に行かなきゃと思いながらちょっとバタバタでね、そうそう、お任せしちゃってるんですけど、
結構ちょくちょくとあの地域の方とかもいらっしゃったりとか、うんうん、あと新規の方もちらほらといらっしゃってて、うん、そうですね、まあ結構、まあ、いい声をお聞きできますので、うんうん、できてるので、うんうん、ありがたいなと思いながら、うんうん、でいい、まあ改善するときは改善していって、うんうん、どんどんこう良くしていけばなっていう感じですね。
そうね、なかなか、まあ、結構競合がまあないじゃないからね、あのエリア。
うん、
でまあ別にあのね、ものすごく宣伝するためにラジオやってるわけでは
ないんですけど ね、
まあでも都内だからね、はい、あのぜひ葛飾屋の方もお越しいただけるといいかなみたいなね。
そうですね、ぜひぜひ、あの当店のあの特にあこうしてなっちゃうんですけど、あのいちごミルクとても美味しいので、結構あのそういった落語の方々も、あすごいって言って喜んで召し上がってくださってるので、うん、ちょっと当店来たらちょっとぜひぜひあの、うん、お召し上がりになっていただけたら嬉しいなと思います、
うんうん。まあ、ちょっとあの後ほどあのツイッターというか X とかね、あんなのでインスタがメインだっけ。
そうですね、インスタがメインですので、うんうん、なんでインスタに、
うんうん、どっかでちょっとね宣伝しつつみたいなね、はい。でも結構お年の人はって言ったらいけないけど、インスタ見ないよね。
そうですね
見ないよね、
見ないですね。なのであのポスター貼っ、あ当店じゃないんですけども、うん、あの落語さんのポスター貼ってるんですけども、うん、それを見つつうちのお店も見てもらうみたいな、うん、っていうあの戦法を取って、うん、そうするとあの入ってきてくれて、うん、あここ入りたいって言って、うん、ついでに飲みたいみたいな感じをやってくれるので、うんうん、まあ、ちょっとした、ね、戦略ですね、
うん、まあやっぱりね口コミの力の方がね、
そうですね、うん、ちょっとどんどんどんお客様に知ってもらえばなって思います ね、うんうん、ね。
あとまあそう、うちの院生とかはあの Google のね評価しか見ないっていう子がいたりするけどあのまあまあちょっとねそういうのも少し気にした方がいいのかどうか分かんないけど、
そうですね、うん、一応 Google も当店あるので、うん、
ね、あれ誰でも書けちゃうからね、それはそれで問題かなと。
そうですね、まあまあ見ていただければ実際来ていただいた方がやっぱり分かるかなっていう感じだと思いますので、うんうん、そうですね、やっぱ情報を飲む前に直接見るっていうのが大事かなと思いますね、
うんうん、なかなかね、そう、そんなこともしてますっていう清水ゼミ。まあかつてはとかね、まあ、やっぱり鈴木さんたちの代の時が、まあ、そのラジオをやりだして
それ
より前はまあ結構普通のゼミではあったんだよね。
あ、そうみたいですね、うん、
まあ、普通でもなかったかもしれないけど、まあ、そのそう鈴木さんたちっていうかね、まあ、渡辺さんとかあの辺が入ってきた時にやっと女の子が入ってきたのかな、
はい、ああなんかそうですね、うん、そういうふうにおっしゃってましたね。
それまあ男の子ばっかりだったんで、うん、まあ、それこそあの先に軽井沢のお土産鈴木さんにもらったんですけどあの軽井沢に合宿行ってい
い、ね、
そうコテージ貸し切りにしてそうトイレもお風呂も使えなくして怒られて帰るとか
それはちょっとまずいですね
もう来るなよって思われたと思うけどなんかあのまた来てくださいねって言われて、ま
あ、じゃあってじゃあ次はって
あのね、あの軽井沢のログ亭っていうお店ですけど、あの美味しい焼肉が出てきます
そうですね
けどちょっとね気まずくて行けなくなった 多分申し込んだら断られるんじゃないかな
違う人のやつで、
うん、でもその軽井沢は夜中コンビニやってないんで、あそこ
やってないんですよね。
11時に閉まるのかな、セブンイレブンで。本当にそんな感じだから。
そうですよね。
そうそうそう。でまあそのトイレとかね、お風呂使えなくした原因の一つでもあるんだけど、結局まあコンビニが閉まるよと、でなんかいろいろ飲み物とかあるんだったら買ってきた方がいいよっていう、そのまあコテージというか、あのログ亭の主が言うから、まあ、みんなで行くわけよ
、はい、
でなんかもうお酒とか山ほど買ってきちゃってさ、
あら、
うん、でそこで飲んで、で一回全部飲み切っちゃうんだよね。
ああ、うん、そうですよね、元気だから、
うん、であのまだ足りないって言ったら、うん、まあそのとどめさすんじゃないけど、はい、その近くに昔の古いビールの自販機みたいなのがあって、
あなんか懐かしいですね、う
ん、なんか500ミリ350ミリみたいな、
売ってますね、
あの4本か5本こう並んでるみたいなあれがうちにはあるって言い出したの、主が、
主、
うん、
ちょっとこれは
そうで、おじゃあいいっすねみたいなって、みんなでそれ売り切れになるまで買って、
売り切れになるまで買ったんですか、うんうん、
あのまあ多分ね今、まあ、実行でもないけど、まあ結局ほら一気風ぐらいでみんな飲んじゃうんで、
まああの若さゆえにってことですね。そうそうそう、あの 2位じゃないね、うん、2位ですからね、うん、あの強制してるわけじゃないし、うん、
そうだからあのね TikTok とか見てるとこう荒れる歌舞伎町の様子みたいなでさ、
ね、
昔直感みたいなやつで缶に穴開けて入れて飲むみたいなのあるけど、あのレベルじゃないんだけど、まあこうガチャンって言って買って一気するみたいなことをみんなでやっててなくして、うん、でまあトイレとかお風呂が使えなくなってて、どうすんのこれみたいな、
まずいっすね、うん、
そう、まあ、その後ね次の日あのもうバスをチャーターしてたんで、で私的にはそこの酒造のねあの見学に行くっていうのを入れてたんで、みんな二日酔いで酒造に行くっていうね、
で飲めないっていううわー、 しかもその軽井沢っていうことになりますと、すごいいい酒造じゃないですか。
そうね、あの佐久の方にね、
ああじゃあ有名じゃないですか、うん、佐久なんて、
そうなんだけどね、あのとかっていうのをやってたんで、
うわーもったいない、とてももったいないですね一番美味しいのが酒造なのに、
うん、
まあ子供っすね、
まあ、まあね子供っちゃ子供か、
まあ、体は大人ですけど、まあ、そういう思考はまだ子供ですね、うん、ベロンベロン飲んじゃうのは、
そうそうそう、
楽しくて、
ね、そんなこんなをして、うん、まあまあ、今いろんなことしてますってところですかね。そう、さてさて、じゃあね、あの次の曲というところでフレンズって聞いたことあるかな。
あのレベッカは知ってますけど、
あそっちじゃないフレンズなんです、ね、
違います、
そう、どこでなんとかのねオーフレンズじゃないやつ、
そうですね、あれが一番好きっすね、
のフレンズでね夜にダンスお聴きください、
はい、私のお気に入り、
はい、このコーナーでは、まあ、私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうっていうところなんですけど、まあ、今日はね、第1期のラジオメンバーだった鈴木さんが来てくれてるんで、まあ、鈴木さんのハマってるものとかを聞いていこうかなと思ったりしてますけど、はい、どうでしょう、最近ちょっと体調がとか言ってたけど、
うん、そうですね、ちょっと体調がちょっと
優れないから
優れ、まあ、すぐそうですね、優れない、うん、まあ、原因もちょっとあるんですけど、まあ、あのやっぱりその秋になるとやはり免疫が、まあ、今年はまあ暑かったの で、
うんうん
うん、で急に寒くなったりとかして、うん、でまたあの、まあ、ブタクサだったり、麦の花粉とかがあって、うん、まあ、声がガラガラになっちゃった、うん、って感じで、まあ、そんな中にあの、まあ、親戚のお姉さんと、うんうん、まあ、あのディズニー行ってきたんですけど、
いいじゃない
で、あのハロウィンですね、うんうん、ディズニーハロウィン行ってきたんですけど、うんうん、いやもうチケットの値段がもう普通にもうなんかシーズンだし、でラストその休みの週みたいな感じになりますと、うんうん、やっぱり1万900円するっていう、
そっかそっか、一番最高値までなるよね。
そうですね、 でもその割にはそのやっぱりハロウィンってそのお客さんもコスプレするので、なんかその分払ってもいいぐらいなそのパフォーマンスっていうか得だなというふうに思ってしまうのは麻痺してるのかもしれないです。
ね、そう初めの方だって5000円とかだったらしいじゃない、ディズニーランドだから倍になっちゃってみたいなね。
そうですね、私が学生の頃、中学生頃はもう5000円ぐらいでしたね。
そこからするとちょっと、まあ高いなと思うけど、でもディズニーでしか得られない何かがあるんだろうしね。
そうなんですよね、なんかいろいろと、まあ基本は無料で乗れちゃうし、っていうのも考えるとやっぱその場合が妥当になってしまうのかなと思いますね。
うん、でも昔はそのディズニーのキャストになるって言ったら本当に大変なことだったみたいななんだけど、最近ね、あのうちの学生じゃないんだけど21ぐらいの子かな、はい、があのやっぱディズニーのキャストになるんだって言って、で、まあ、慣れましたみたいなこと言ってたけど、
なったんですか。
これまあそんなんて言うんだろう、ね、今あのジャンボリミッキーのお姉さんみたいなとかね、TikTok でこうちょっと話題になってるから、
あ好き好きです、あれ、
まあああいうので少し人気はあるのかなと思うけど、一時期よりはキャストになりたいって人が減っちゃってというか、
そうですね、まあ、コロナもありましたで、ありましたし ね、いろいろちょっと、まあ、いろんな情報が飛び交ってましたからね。まあでもディズニーのキャストさん、まあ楽しいとは思いますけどね、まあ楽しいけどやっぱりその中には辛いこともいっぱいありますから ね、まあ、ね、そういうふうによくやっていくには、でもそれをすることによってあの人は成長しますからね、思いますやはり。
でもまあなんか推しキャストみたいなね、そんな文化もあるらしいから、
そうなんですか。
そうディズニーにしても USJ にしても、
あなんかそれ分かる気がします。このなんかあのアトラクションのキャストさんの服が好きとか、あのスタッフさんのこの服が好きっていうのは分かります。私もそのあれが好きなんですよね、あのタワーブテラーの、そのホテルの支配人、支配人というかそのまあ、従業員っていう服なんですけど、
案内する人、
そうそうです、あのまたホーンテッドマンションとまた別なんですよね、その衣装が全く似てるようで似てない感じがまた素敵なんですけど、ぜひ皆さんね、あのにまた1月の半ばぐらいになるとまたあのターブテラすごいマックス、マックスというかレベル13やるらしいので、もう行かなきゃって思ってます。でも、
ね、それは怖くなるの。
あめっちゃ怖くなります。倍になります。落ちる回数とかが、
そっか、もう一回上がってくるわけだ、ね、
そうです、もういっぱい落ちます。なのでぜひぜひね、まあ日頃だとやっぱり日常だとなかなかギャーとかうわーとか、わーとか言えないじゃないですか、やっぱりその、まあ、そういうアミューズメントとかそういうテーマパーク行って、やっぱその日頃出さない大声を出すために、まあ、私はアトラクション乗るみたいな感じですね。それが、まあ、ストレス発散っていうか、なんかあえてあの怖い乗り物に乗るとかして、あの全部そのストレスも全部あの声に出して、あの、まあ、飛ばすみたいな感じで、そういう風にやってますね。
でもディズニーはあれだよね、あの、なんかポッケの中に入ってる小銭とかあんなん全部出してくださいってそこまで言わないじゃない、
言わないです ね。
なんだけど東京ドーム の、 あの中のジェットコースターあるんだけど、姉にこの間ちょっと乗ったんだけど、なんかもうメガネも外せって言われて、危ないからみたいな。
そんなにすごいんですか。
まあまあまあまあすごかったけど、
ちょっと気になりますね。
そうそうそう、
乗りたいな。
USJ は USJ でなかなかすごかったね。
いいな。
なんだっけ、バックドラフトか、バックドラフトなんかもなんかポッケのやつとか全部出して、
そうなんですか、
そうって言われて、
行きたいな。
東京ドームはもうなんかね、金属探知機みたいなのすら当てられるみたいな。
そんなに厳重なんですね。
そんなのがあって、
すごいですね。
まあ、でもね、アミューズメントね、
そうですね、やっぱり乗りたいなって思いますね、怖いものをあえて、ね、
富士急は行ったことあるんだ
っけ。行ったことないんですよね、行きたいんですよね。
そうか、
あの富士山でしたっけ、
うんうん、なんかねすごいのあるらしいけど、
あれ乗りたいんですよね、うん、乗りたいんですけどなかなかねあそこに行くのが
まあね
大変ですよね。
だからやっぱり鈴木さんたちの次の代かの子たちとあの富士急の合宿は行ったね、まあ、どっちかというとその法学部版政治巡礼プロジェクトって言って、ま
あ、
法学部の有名判例の地を巡るっていうので、
はい、あそうなんですか。
で山梨のその駅のとこに、うんうん、まあ、有名事件のあれがあって、はい、で見に行って、はい、でついでに富士急行って帰ろうと、富士急で遊んで帰っていいよっていうのにやったんだけど、はい、まあ、やっぱりさっきのね軽井沢のコテージの話じゃないけど、死ぬほどみんなお酒飲むから誰も富士急行かずに帰るっていう、ね、
うわーもったいない
とかっていうのはねありましたけど、
ね、しょうがないです ね、
まあね、とかっていうことで、じゃあ一旦ねここでコマーシャルに行ってみたいと思います。
はい、続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、さてさて、まあ、法律相談ということなんですけどね、今日はまあこう酒税法絡みのお話っていうところで、まあ、前にもちょっとお話したかもしれないんですけど、
はい、
まあ、最近また、うん、まあ、問題点ってわけじゃないけど、はい、まあ、その2023年とか去年その酒税法っていうのがちょっと変わって、
はいはい、
まあ、やっぱり今みんなビールが高いとか発泡酒じゃないととかさ、
あ、ありましたね、なんか
とかって言って、うん、で今の時点でいくとその2023年の基準でいくとビールってその 350ml の、
はいはい、
ね、さっきの変な自販機の話じゃないですけどまあ70円税金がかかってますと。で一番安いその新ジャンルっていうなんか、なん、うん、何って言ったらいいかな、なんかビールっぽいやつって言ったらいけないけどあれが38円らしいです。
へえ、うん、そうなんですか。
そうだからまあその倍ぐらい違うからまあ安いよと、
はいはい、
うん、で発泡酒はまあ段階によってその70円のやつがあったりとか、
はいはい、
58円47円とかあったりして、
へー細かいんですね。
そうでやっぱりいろいろ細かいとこの税金っていうのは実はコンセプトがあって、その簡素っていう、はい、まあ、簡単に分かんないといけないっていうのがあって、はい、批判が出てきて2026年にビール系のやつは 54.25 円に統一されるんだっていう話になってます。
えそうなんですか。
そうとか、そうすると今ビール高くて飲めないんだとかって言ってる人からすると、
はいはい、
70円から下がるんですよね、
うん、安くなります
ね。そうで逆になんかこうビール高くて飲めないから発泡酒とか、うん、噛んじゃった発泡酒とか、
ね、
なんかその、
うん、
違うやつ、
うんうん、
買ってるんだっていう人からしたら値上がりしちゃうのね。
ああ、そ難しいですね。
だからじゃあ皆さんそうなった時何買いますかみたいな話になってくるけど、
ね、まあ私はビール買いますけどね
まあねそうやっぱりなんかビールでないと得られない何かがあるような気がするよね。
まあそうですね、生ビールがいいですね。ね、
そうで、まあ、あとはもう本当に各社コンセプトを出していくっていう、まあ、一番安いビールを出すとか、まあなんかなんだっけ、特定のとこ出すとよくないかもしれないからね、プレミアム何やらとかさ、
あ、名前をちょっとつけて、うん、他よりもちょっとリッチ感を出すって感じですね、
うんうん、なんか泡いっぱい出るやつとか
あったじゃん。 ありましたね、ね、まあ、私はあの泡少ない方が好きなんです
けど、ああそう
まあ好きな人もいらっしゃいますから ね、
ね
いますいます、やはり泡がいっぱいの方がいいなみたいな、
ね、そうそう、まあでもそっか、鈴木さんは割と家で飲むもこともある。
そうですね、家に飲むこともありますね。
そっかそっか、
うん、
だからそうだよね、だからお家で飲むとか、まあその缶物買って飲むっていう人たちからすると、
はい、
まあちょっとねまだ先ですけどね、2026年になるとちょっと税金が統一されるらしいので、
いや嬉しいですね、うん、ちょっと一気にロック缶買えるじゃないですか、ね、安く、
うんうん、
嬉しいなと思って、うん、ちょっといいビール買っちゃおうかなみたいな、
まあね、
思いますね。
そう、まあ、でも逆にね、その安いビールのやつが税金が上がっちゃうんで安く買えなくなっちゃうかもしれないってい う、 うまあそこがあるんだよね。
うん、難しいですね。
そう、でそれを払った上にさらに消費税も取られるからね。
ああ、そうですよね、また別なんですよね。
だからちょっとね嫌な世の中ですけどみたいな、
まあ、ビール、まあ、お酒飲む人が減ったっていうのも大きいんじゃないですかね。
そうね、
やはりやっぱりそうですね、まあ、飲まない体 方もいらっしゃいまして、うん、私の周りでも、うん、やっぱこう食べに行こうぜって言って、うん、あ飲まないわみたいな感じで、ね、やっぱ体質もちょっと無理っていう方もいらっしゃいますし、うん、だからやっぱそう昔に比べるとやはりそういう風にまあまあアレルギーもありますし、やっぱ人によっては飲めない、うん、ちょっと 弱いからもうすぐ酔っ払っちゃうからちょっと飲まないようにしてるっていう方もいらっしゃるので、うんうん、だからそれで結構やっぱ変わってきちゃうのかなとか思いますね。
そんな感じで、まあ、ちょっとね今月はそろそろ眠くなってきたかなみたいな話でじゃあこの締めのところをお願いしていきましょうか。
はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこんな時法律で適用されるのみたいな質問をお待ちしています。それではここで一曲お送りします。
はい、じゃあこれは私から
い
こうか。
はい、お願いします。ま
あね、そんな嫌な税金完全放棄したいなっていうのでねあの七尾あかりさんの完全放棄宣言をお聞きください。じゃあ徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあ、今月はねなんかまああれですけど、まあ、気になる相手のこととかなんかどこまで知りたくなっちゃうかみたいなテーマで行こうかなと思ったりしてます。まあなんか結構ね SNS ずっと探るとか、はい、なんか家の場所を探るとかねそういう人いますけど、まあ、どこまで探っても大丈夫かとか、まあ知り合いでねなんかちょっとこんなやばいエピソードあるよみたいなのがあったらそんな話を少ししようかなって思ったりしてますけど、鈴木さんとかどうですかね、なんか気になる人。
その気になる人によるんじゃないですかね。その普通の、まあ、一般の人だったら、うんうん、まああの、なんていうんですかね、まあ好きなものとかそういうのをちょっとさり、あ、仲良く、まず仲良くなることを努力しますね、うんうん、その好きな人に対して、うんうん、で仲良くなった上でさりげなくこう好きなものだったり、うん、その会話のトーク力でそれを引き出すって感じでの方が一番、本当はそれが一番かなと思うんですけども、うん、芸能人とかそういう風になると、うん、やっぱりそのなんかあるじゃないですか、その、まあ、ウェブだったり、うん、ウィキペディアとかそういうのでなんかこうあの人何歳だろうとか、うん、あの人な血液型なんだろうとか、うん、何センチだろうとか、うん、見れちゃうじゃないですか、うん、そこがちょっと怖いですよ ね、
そうね、
なんかそういう風に芸能人とかそういう有名な人になっちゃうと、うん、なんかそういう風にこうエピソードがこう、うん、あるまとめのやつが見ちゃいますよね、うん、一般じゃないですけどね、
まあ、でも全然それぐらいだったらね、うん、かわいいかなとかね、常識的かなと思ったりするけど、ね、
ですです、うん、
私の知り合いだと、まあ、その女の子だったんですけど、はい、そのまあ好きな男の子がいて、はい、気になりすぎてそこの男の子の家の郵便受けから郵便物取ったって
言って、ダメですよねそれってちょっとダメですよね、アウトですよね
どうやって取れたんだろうって思ったんだけど、まあ、なんかうーんっていうのがね
、もうダメです、
そう、ね、
アウトです、
うん、でそれどうして何のためにやったのかって言ったら、うん、なんかまあなんて言うんだろう、他に一人暮らしかどうかを知りたかった、
ドン引き、
そうだから、ああ聞けばいいんじゃない、
いや聞けばいい話じゃないですか、ね、やっぱり最初は仲良くなって聞くべきですよ、ね、さりげなくトーク力です、トーク力、ね、
とかね、まあ、そんな人もいたりとかね、
うわー、ちょっとやばいエピソードですね、激ヤバっすね、
まあ、そこからするとまあなんだろう、占いでね勝手に占うとかだったらまだいいのかなみたいな、ね、
まあそうですね、占いはいいんじゃないですかね、
そう、この間新大久保のとこでね、はい、霊感占いっていうね、あって、
はい、
うわ怪しいなと思って
やってもらいたいな
まあその話はちょっとまた来月しようかなと思って、
おー、ちょっと楽しみです、
そう、ちょっと酔っ払ったテンションで一緒に飲んでる人と行ってみようって言って行ったらね、面白かった、
うわー楽しみですね、じゃあ皆さん
謎の鈴を鳴らしながらね、扇子バサバサしながら
こうやばいトリックじゃないですか 楽しみですね来月ちょっと皆さん、
ね、なんですけどねちょっとね時間が迫ってきちゃってるんでねまあそんな恋愛絡みのやつもありますけど、まあ私面白いなと思うのはこの清志隆人さんっていう一夫多妻制アイドルっていうのね、最近一回解散してまたねなんか新しい夫人が増えてるっていうので、Will You Marry Me お聞きください。はい、じゃあここから中央学院大学のお知らせというところで、まあ、ちょっとね私からいくつかっていうところなんですけど、まあ、今絶賛、来年度入試といいますかね4月入学の人を募集中というところで、今まあ総合型選抜って昔の AO 入試みたいなやつがあるんですけど、まあ、その2期っていうのが、まあ、明日まで出願期間で、まあ、11月23日試験っていうのがあって、でその後まあ推薦の2期っていう学校型推薦のやつがまあ11月20日からスタートします。でまあ総合型選抜の3期っていうのが11月25日からまあスタートしますっていうところでね、まあ、別にあんまり大学のね批判すると良くないんですけど、なんかずっと募集してればいいのにって逆に私は思ったんですよね。
あ、確かに、
うん、まあ多分いろんな中の人の都合でまあこうね締め切り作ってってやってるんだと思うんですけど、別になんかね例えば今日このラジオ聞いて行きたいなって思わないかもしれないですけど、行きたいなと思ったとしてすぐ申し込みますっていうのがあったらいいのになって勝手に思ったりしてますけど、
そうですよね、
まあ、というような感じで、以上中央学院大学のお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか鈴木さん。
はい、今月も お邪魔させていただいて本当にありがとうございました。いえいえ、なんかいろいろとカフェのことも、うん、皆さんにお伝えできて本当良かったかなと思いました、
ね、そう、まあ、今あれだもんね、実際5時ぐらいまで開店してる。
そうですね、5時までです、
うんうん、なのでね、先月とかね、まあ、いろいろあったんですけど、はい、そう、普通の木曜日とかだとなかなかね、
はい、
来るのが大変っていうかね
ちょっとそうですね、なかなか来れずに申し訳ない、
いやいやいやと思ったんでね、まあ、遠隔とかでやるか、まあ、いろいろですけどねちょっとまたぼちぼちね近況をお知らせいただくといいかなっていうのでね、
はい、
うん、まあ、この後インスタとかあの辺のね、はい、やつはまとめてちょっと私のツイッターとか、まあ、清水研究室ラジオのツイッターというか、はい、X とかでもねお知らせできればと思ったりしています。
ありがとうございます。
はい、まあ来月ね12月ですからね、はい、っていうところでもうね今年も終わりかっていうので、
本当ですよね、あっという間ですよね、
まあ、ちょっと先に次回予告というかねやっといてっていうので、まあ、次回は12月12日の木曜日夜6時から生放送でお送りする予定ですと。で、まあ、お便りも24時間募集中というのでね、ラジオネームゆめちゃんからもちょっとお便りいただいてたんですけど、来月にしようかなと思ってます。で、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッター X のアカウントあと清水ラボ、LABO の方ですね、最後でも感想など送っていただけるとありがたいです。でポッドキャストもぼちぼち更新されると思いますんで、まあちょっとねお聞き逃しの方とか、まあ今から聞いたけどあれ何の話だったかなみたいな人とかはね、ぜひぜひ聞いてみていただけるといいかなと思ったりしています。
そうです ね、
あと、まあ特に鈴木さん告知とかがあればですけど、
そうですね、クリスマスの、うちのカフェもクリスマスの内装になってますね、ぜひお越しいただければと思います、う
ん、ね、ちょっとクリスマスご予定ない人はぜひ、
ぜひ、ね、写真も撮れるので2階のスペース、うんうんうん、ぜひぜひクリスマスを味わいたい方は来ていただいて、
ね、いいですね、
クリスマス&、コーヒー紅茶を飲んでいただければ、うんうんうん、とてもいいクリスマスになるかなと思います、
うん、そうですね、じゃあ私はシャンパンを持ち込んで
感じですね、
ね、しましょうかね、コテージみたいになるといけないのでね
そう気をつけていただいて
というところで皆さんまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。